京都ホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2020年ね、たちまち1ヶ月が過ぎてしまいましたね。早いですね。で、早速ですけれども、はい、明日元気とめ健康フォーラムで市民健康づくり宣言が行われるということで、
市民一人一人が生涯を通じて安全に安心して暮らせるよう健康意識の向上を図り、関係機関団体と共同して健康づくり活動を地域ぐるみで推進していくため、市民健康づくり宣言をして笑顔で健康に生きるまちづくりの実現に向け開催をするものです。
はい、
日時は今お話ありました通り明日の土曜日、午後1時30分から午後4時までとなります。会場は、登米祝祭劇場です。主な内容といたしましては、まずはステージの方では、第1部は市民健康づくり宣言を行わさせていただきます。
はい、
で第2部ではパネルディスカッション、テーマは伸ばそう健康寿命、つながる広がる健康づくりの輪と題しまして、はい、パネルディスカッションを行います。はい、コーディネーターは健康なまちづくり推進協議会、会長の羽賀博士先生、桜美林大学の教授でございます。そしてパネラーとしては、まずは栄養関係といたしまして、東北大学東北メディカルメガバンク機構宝沢敦史教授、内容は尿ナトカリ比測定結果を踏まえた食事の大切さです。で運動関係では東北文化学園大学の佐藤隆弘准教授に、お願いをしておりまして、内容はタウンウォーキングを通して考える暮らしの中の運動、そしてタバコ関係ということでございますけれども、東北大学東北メディカルメガバンク機構の小原拓教授に、お話をいただきますけれども、内容は3世代調査から見えた世代を超えたタバコの影響です。
はい、
そしてあと
展示の方
は、ね、展示物の方ちょっとお願いしたいと思います。
はい、展示の方はみんなでチャレンジ元気の木の掲示ということで、これは木のパネルに1000人以上の市民の皆さんから寄せられた個人の健康づくり目標を花に見立てて貼り付けたもの、これをね掲示するそうです。
はい、そうですね。
はい、それから食育や運動、タバコ、心に関する展示を行います。どなたでもご参加いただけますので、
はい、
ぜひ明日午後1時30分からですね、
お待ちしております。
はい、祝祭劇場にお越しください。はい、続きまして、子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクールというのが行われたんですね。
そうですね、次世代のまちづくりの担い手である子どもたちに身近にある地域の良い点や問題点などを調査し、将来の登米市のまちづくりを自由な発想アイデアで壁新聞形式にまとめてもらうことにより、生まれ育った登米市の魅力を再発見しながら地域を愛する心を養い、まちづくりに興味を持ってもらうことを目的として実施をいたしたものです。
はい、
作品テーマはつながるまち住みたいまちです。小学5年生部門で7校から56点、小学6年生部門で12校から60点、計13校から116点応募がございました。表彰式は、つい先日、1月26日に、中田農村環境改善センターで行わさせていただきました。
はい、
入賞数は8点でございました。
はい、では入賞作品を、ね、ご紹介します。
はい、お願いします。
小学校5年生部門最優秀賞が新田小学校未来を信じて、登米市の未来を信じて羽ばたけ伊豆沼新聞、
はい、
こちらが最優秀賞でした。
そうですね。はい、
優秀賞もどちらも新田小学校、
そうですね。
はい、フューチャードリームの未来の伊豆沼長沼イベント新聞、それから、新田小学校未来への一歩の未来の伊豆沼生き物新聞、そして審査員特別賞が佐沼小学校未来グループの登米新聞となっています。はい、それから小学校6年生部門が最優秀賞は横山小学校町の笑顔の未来へ輝け、
はい、
こちらが最優秀賞。優秀賞は新田小学校ザ交流の未来へつながる登米市の交流、南方小学校登米ミッキーのお年寄りに優しい町、審査員特別賞が米山東小学校知名度アップ部の知名度アップ新聞となっております。
はい、そうですね。
はい、
はい、作品の展示をさせていただきたいと思っております。ぜひ多くの市民の皆様方にご覧をいただきたいと思います。2月7日の金曜日から16日の日曜日まで、場所はイオンタウン佐沼店内のセントラルコートから専門店モールまでの通路で行います。
はい。
入賞作品については波佐間中田南方庁舎にも展示をさせていただきます。
はい。
中田庁舎は1月27日月曜日から31日の金曜日正午まで、
今日までですね。
はい、
はい。
それから南方庁舎は1月31日午後から2月6日の木曜日まで、波佐間庁舎は2月17日月曜日から21日の金曜日までの展示をさせていただいております。
はい。
イオンタウンでもよろしいですし、庁舎の方でもよろしいですので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
はい。力作ですので ね、ぜひじっくりとご覧ください。はい。続きまして、姿勢モニターを募集するということ
です。はい、そうですね。市は姿勢に市民の意見や要望を反映させ、住みよい街づくりやサービスの向上を目指すため、姿勢モニターを募集いたします。ぜひあなたの声を姿勢に届けていただきたいと思います。ご応募お待ちしております。定数は20人以内、内容としては、一つには姿勢に対し建設的な意見や要望などを随時提出をしていただきます。二つにはモニター会議年3回程度へ出席をお願いをいたします。三つには姿勢についてのアンケート調査などへの回答をお願いをいたします。四つには市長から出席の要請がある会議などへの出席をお願いをしております。任期としては移植の日から令和2年度末までとなります。資格としては20歳以上で市内に1年以上住んでいる方、そして地方公共団体の職員ではない方、そしてモニターの職務を積極的に履行できる方とにお願いをしたいと思います。
はい。
締め切りでございますけれども、2月14日金曜日、募集期間中の消し入れのものに限るということでございます。よろしくお願いをしたいです。
はい。こちらは、総務部市長公室の方に、
そうですね、市長公室の方に、
はい、お問い合わせいただきたいと思います。そしてもう一つ委員を募集しているものがあるんですね。
市景観計画の推進にあたり、市民の意見を反映させるため、市景観形成会議委員を募集をいたします。ぜひあなたの声を市政に届けていただきたいと思います。ご応募お待ちします。募集人は3人以内です。内容としては市景観条例や市景観計画に定める事項などについて審議ご検討をいただきます。任期は移植の日から2年以内といたします。資格としては20歳以上で市内に住んでいる方、景観について関心を持ち公共的な観点から意見が述べられる方、市議会議員及び市職員ではない方、そして市税を滞納していない方といたしております。応募締め切りは2月18日火曜日、これも募集期間中の消し印のものに限ります。
はい。こちらの方の問い合わせは建設部住宅都市整備課までとなっています。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、どちらも広報とめ2月号に、ね、掲載しておりますのでご覧ください。はい、ぜひ、ね、皆さんのお声を届けていただきたいですね。はい。それではイベント情報に参りましょう。
はい。
まずは今年も米川の水かぶり、
その日がやってまいります。
はい。
米川の水かぶりは2018年11月に世界に誇るべき日本の伝統行事、大奉神仮面仮装の神々としてユネスコ無形文化遺産登録に決定をいたしました。
はい。
米川の水かぶりは800年以上の歴史を持つ東和町米川の五日町地区に古くから伝わる火伏せの行事で、毎年2月の初馬の日に五日町の男衆によって行われる行事です。男衆は藁で作ったしめ縄などを身にまとい、代々水かぶりの宿として行事を伝承してきた菅原家を出発し、米川の町下にある大慈寺境内にある秋葉山大権現に、参拝し、火伏せを祈願し大奉神となります。大奉神に化身した一行は奇声を発しながら各家の前に置かれた桶の水を家々にかけて練り歩きます。男衆たちが身につけたしめ縄の藁は火伏せのお守りとされており、集まった人たちは藁を抜き取り、抜き取った藁を家の屋根に上げて火伏せを祈願をいたします。
はい。
開催日は2月9日日曜日、いわゆる初馬の日です。当日のスケジュールですけれども、まず8時に水かぶり宿にて藁消毒の準備をいたします。これ見学ができます。
そうなんですね。
はい。それから9時半から丸山太鼓、富士米山町の太鼓が披露されます。 そして10時10分、水かぶり大会行事スタートいたします。で、10時20分に交通規制が開始をされて、10時30分、本番行事が開始をされ、水かぶり宿菅原家を出走いたします。
はい、
そして11時に伝統芸能第2部公演、ご祝儀の餅巻きなどが行われます。
はい、
そして11時半に交通規制が解除されます。場所は東和町米川市街地にございます大慈寺三門で行われます、
はい、
その他といたしましてはいろいろイベントを企画をいたしておりますけれども、
はい、
まあ、登米市内の伝統芸能の披露、ただいま申し上げました丸山太鼓、
はい、
それから豚汁の振る舞い、うんうん、それからふるさとおいしいもの市、
はい、
日伏せの守りや水かぶり特製グッズの販売、移動マルシェ、絵画や俳句の展示、ご祝儀餅巻き等でございます、
はい、
交通案内ですけれども、米川市街地は午前10時20分から11時30分まで車両通行止めとなりますので、ご協力をお願いいたします。自家用車でご来場の場合は米川公民館駐車場など他数箇所準備をしております。混雑が予想されますので、周辺の案内係の指示によりご駐車をください。なお、登米市役所波佐場庁舎前と東和支所前から無料シャトルバスを運行しますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい、まあ、去年は土曜日でしたので、なんか5000人を、ね、超える方がいらっしゃったというか、
ユネスコ登録になってから初めての、行事でしたので、寒かったですね、
はい、今年も、ね、日曜日
ちょうど日曜日に当たりましたので、
はいはい、あんまり寒くも、ね、ならないのかもしれないなと、
ね、かもしれませんね、
思いますしね、ぜひ市内の方でもまだまだ見たことない方
そうかもしれません、
たくさんいらっしゃると思いますので、はい、ぜひお出かけください、はい、
お待ちしております。
はい、そして登米市の青年文化祭が行われると、
ね、はい、青年文化祭は市内の青年たちが文化活動の発表を通じて豊かな地域社会の創造を目的に開催をされます、
はい、
開催日は2月16日日曜日午前10時から午後3時30分まで、場所は南方農村環境改善センターで行います、
はい、
内容は舞台発表、まあ、よさこいであったり太鼓、それから民族芸能作品展示、地場産品が当たる大抽選会などを行います、
はい、
お昼にはハット汁など無料で提供させていただきます。
うん、こちら数量限定ですね。
そうですね、
ということです。広報とめ1月号に詳細掲載していますのでご覧ください、
はい、お願いします、
はい、そして新しくなった豊間海湖館では企画展が行われます。
そうですね、豊間伊達家14代安弘氏が収集した浮世絵コレクションを公開をさせていただきます、
はい、
美人画や歌舞伎の場面の作品を展示するほか、それらに描かれている時代のかんざしなどの装飾品もご紹介します。浮世絵の世界の美をどうぞご堪能いただきたいと思います。期間は2月8日土曜日から4月19日日曜日まで、場所は豊間海湖館、観覧時間は午前9時から午後4時30分まで、観覧料は大人が400円、高校生300円、小中学生200円となっております。
はい、こちらも詳しくは広報とめ1月号をご覧ください。
はい、
はい、で、まあ、この豊間海湖館といえば、熊健吾さんですね。
はい、そうですね、熊健吾先生の設計でございます。
はい、はい、その熊健吾さんが設計した新しい国立競技場がメイン会場となる東京オリンピック、パラリンピック。
そうですね。
はい、こちらに関連して、登米市からも木材が提供されたということなんですね。
はい、登米市は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が募集した日本の木材活用リレー、みんなで作る選手村ビレッジプラザプロジェクトに応募し、平成29年10月に、部材協力者として選定をされています、
はい、
このプロジェクトはオールジャパンで大会を盛り上げるとともに、環境に配慮した持続可能な大会を実現するため、全国の自治体から借り受けた木材を使用し、選手村ビレッジプラザを建築をいたしました。大会終了後は解体された木材を各自治体に返却をし、公共施設などでレガシーとして活用するもので、県内ではこの登米市のみが参加をさせていただいております。はい、登米市ではこのプロジェクトへの参加を通して、登米市産材の PR や林業の活性化に寄与したいと考えております。
はい、
登米市が提供した木材は、津山町内の林齢60年ほどの民有林から伐採された杉の木を現地でそのまま施工できるように加工したもので、選手村ビレッジプラザの 床やフェンスなどの一部に使用をされております、
はい。
提供した木材が市に返還された後には多くの市民の皆さんに親しんでいただけるよう後利用をする予定といたしております、
はい。
また伐採や跡地には再び植林することで植える、育てる、伐採する、植えるという健全な森林サイクルによる資源の循環利用を目指しております、
はい。
この度東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を数ヶ月後に控えまして、選手村ビレッジプラザの組み立てが完成をいたしましたため、報道でもございましたけれども、内覧会にうちの産業経済部長が参考させていただきました。
はい。
私としても非常に登米市産の木材を使っていただけるということで大変積極的な参加をさせていただきまして、
はい。
前の昨年あったんですけれどもそうしたその参加した自治体に感謝状が送られましてそれには私出席をできたものですから、喜んで出席をさせていただきました。
はい。ね、選手の皆さんがこうよく使うその選手村ビレッジプラザということですから ね、
はい、
皆さんのこう快適に暮らす一部の部分に登米市の木材が使われていると思うと、はい、やっぱりちょっと嬉しくなりますよね。
登米市の刻印もされておりますので。
あ、そうなんですね、
はい
はい。じゃあ快適にこう過ごしていただきたいなと思
います
、はい、思います。はい、はい。ということで、今月もいろいろなお話ありがとうございました、はい。以上市長とホットカフェトークでした。
ありがとうございました。